令和6年度国民健康保険特集号33ページ。保存版。国保にご加入中の方は必ずご覧ください。目次。国民健康保険税、国保税の申告はお済みですか？国保税の特別徴収、年金天引きについて、医療費の支払いがどうしても困難な場合、高額療養費について、限度額適用認定証について、健康保険証は令和6年12月に廃止されます。マイナンバーカードと健康保険証の一体化について、マイナンバーカードの健康保険証利用について、医療費通知、医療費のお知らせについて、国保に加入するとき、辞めるときについて、目次終わり。長崎県公式アプリ、長崎健康づくりアプリ、アルコーデ。検診受診、ウォーキングなどを行うとポイントがたまる。貯めたポイントは、県産品等が当たる抽選や協力店で使おう。まずはウェブサイトを見てみよう。QR コードがあります。国民健康保険税、国保税の申告はお済みですか？申告が必要な方で、まだお済みでない方はお早めにご提出ください。申告が必要と思われる世帯には申告書を郵送しています。申告書は地域センター、地区事務所にも備え付けておりますのでご利用ください。なお、申告がなされず収入が不明の場合は、所得が一定以下の世帯に対する国保税を減額する制度が受けられないことがあります。また、医療費が高額になった場合、自己負担限度額の判定ができないため、高額療養費の払い戻しができないことがあります。国保税の申告が必要な世帯、世帯主及び国保に加入している方のうち、次の1から6のいずれかに該当する方が一人でもいる世帯は申告が必要です。1、収入がない方。ただし、3月15日の申告期限までに、確定申告、試験民税申告を行った方を除く。2、遺族年金や、障害年金等の非課税となる公的年金のみを受給している方。3、確定申告、試験民税申告を行った方の控除対象配偶者や、被扶養者、ただし勤務先等から給与支払い報告書が提出されている方、公的年金を受給している方を除く。4、給与支払い報告書が勤務先等から市へ提出されていない方。5、公的年金や給与、給与支払い報告済み以外にも収入等があった方。ただし、3月15日の申告期限までに確定申告、試験民税申告を行った方を除く。6、令和6年1月1日時点で住民票が長崎市になかった方。国保税の特別徴収、年金天引きについて、国保税の特別徴収の対象となる世帯には、事前に通知書を郵送しています。4月と6月は年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は確定した年税額から納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、8月以降の額は6月以降にお知らせします。国保税が特別徴収となる方は、お申し出により、納付方法を口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況等によっては、口座振替への変更が認められない場合があります。医療費の支払いがどうしても困難な場合、災害及び 事業や業務の休止などにより、世帯主の収入が一時的に減少し、医療費の支払いが困難となった場合は、申請により3ヶ月間を上限として、医療費が免除または猶予される場合があります。免除には条件がありますので、詳しくはご相談ください。国保税の申告・特別徴収に関するお問い合わせは、国民健康保険課付加係まで、電話 095-829-1226。 医療費の支払いに関するご相談は、国民健康保険課給付係まで、電話 095-829-1136。 健康づくりアプリに関するお問い合わせは、体ライブコールセンターまで、電話 0570-077-122。 高額療養費について、領収書、原本は紛失しないように保管しましょう。同じ月内に医療費の自己負担が限度額を超えた場合、領収書を添えて申請し認められれば、その超えた分が審査後に支給されます。保険診療分の金額が対象となり、差額ベッド料や入院の食事代等は除外されます。申請場所、地域センター、市役所では1階9番窓口。持参するもの、健康保険証、領収書、原本、世帯主名義の通帳、マイナンバーがわかるもの。自己負担限度額、月額、70歳未満の方。表があります。区分、認定証の交付、自己負担限度額、月額、食事代の順に読みます。区分あ、市県民税課税世帯、年間所得901万円超から、認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額3回目まで25万2600円。医療費が84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、14万100円。過去12ヶ月間に世帯での自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合は、4回目以降の金額です。以下、4回目以降と読みます。食事代、食事標準負担額、460円。以下、食事代と読みます。区分い、市県民税課税世帯、年間所得、600万円超から901万円以下、認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、16万7400円。医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。食事代、460円。区分う、市県民税課税世帯、年間所得、210万円超から600万円以下、認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、8万100円。医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、4万4400円。食事代、460円。区分 A、市県民税課税世帯、年間所得210万円以下、認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで5万7600円、4回目以降4万4400円、食事代460円。区分 O、市県民税非課税世帯、 認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額3回目まで35,400円、4回目以降24,600円、食事代210円、一食あたり160円、表終わり。県内の多市町への転出及び転入の際に、世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額は減額になり、該当回数は引き継ぎます。一人当たり同じ医療機関ごと、入院と外来、以下と歯科は別々に計算し、払い戻しの対象として合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。自己負担限度額、月額、70歳、お誕生日の翌月、ただし1日生まれの方は、誕生月から74歳までの方。表があります。区分、認定証の交付、外来個人単位、外来プラス入院、世帯単位、食事代の順に読みます。区分、3割、現役並み3、試験民税の課税所得、690万円以上、認定証の交付、なし、外来個人単位と外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、252,600円。医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。外来プラス入院、世帯単位、4回目以降、141,000円。過去12ヶ月間に世帯での自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合は、4回目以降の金額です。以下、4回目以降と読みます。食事代、食事標準負担額、460円。以下、食事代と読みます。区分、3割、現役並み2、試験民税の課税所得、380万円から690万円未満、認定証の交付、あり、外来、個人単位と、外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、167,400円。医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、93,000円。食事代、460円。区分、3割、現役並み1。試験民税の課税所得、145万円から380万円未満。認定証の交付、あり。外来個人単位と外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、81,100円。医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、44,400円。食事代、460円。区分、2割、一般。試験民税の課税所得、145万円未満等。認定証の交付、なし。外来、個人単位、18,000円。外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、57,600円。4回目以降、44,400円。食事代、460円。区分、2割、2。試験民税の非課税世帯。認定証の交付、あり。外来、個人単位、8,000円。外来プラス入院、世帯単位、24,600円。食事代、210円。一食あたり、160円。区分、2割、1。試験民税の非課税世帯。認定証の交付、あり。 外来個人単位8000円、外来プラス入院世帯単位1万5000円、食事代100円。表終わり。75歳に到達する月の限度額等は2分の1となります。ただし、1日生まれの方は除きます。県内の他市町への転出及び転入の際に、世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額は減額になり、該当回数は引き継ぎます。保険診療で受診された医療費であれば、すべて払い戻しの対象として合算できます。令和6年6月から、食事代、食事標準負担額は区分に応じて、1食あたり10円から30円引き上げ予定です。高額療養費限度額適用認定証に関するお問い合わせは、アジサイコールまで。電話 095-822-8888。 限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証について、入院や日帰り手術などで医療費が高額になるときに、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証を医療機関等の窓口に提示することで、保険診療分のお支払いが高額療養費自己負担限度額月額までになります。ただし、70歳から74歳までの現役並み3一般の区分に該当する方は、限度額適用認定証の交付はありません。健康保険証のみで自己負担限度額が適用されます。申請場所、地域センター、市役所では1階、9番窓口。持参するもの、医療費が高額になる方の国民健康保険証。申請月から使用できるものをお渡しします。限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も必要な方は、8月になってから再度窓口で申請してください。7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。限度額適用認定証が使用できるのは、1箇所の医療機関等の窓口での支払いが高額になる場合です。複数の医療機関等で支払った医療費がある場合は、別途高額療養費の申請が必要です。高額療養費の申請の際は、必ず領収書の原本を持参してください。食事代の減額について、表の「お」「に」「1」の区分の方は、食事代の減額を受けることができます。また、「お」「に」の区分の方が、過去12ヶ月以内に90日を超えて入院された場合は、1食160円になりますが、その適用を受けるためには申請が必要です。申請の際には、入院が90日を超えたとわかる医療機関発行の証明書、領収書、原本でも可能を持参してください。健康保険証は令和6年12月に廃止されます。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなります。なお、令和6年12月1日までに交付された健康保険証は、有効期限が切れるまで利用できます。令和6年12月2日以降に、国民健康保険の加入手続きをされる方や、健康保険証の有効期限が切れる方のうち、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、資格確認書を交付します。資格確認書が交付された方は、健康保険証に変えて資格確認書を医療機関等に提示してください。マイナンバーカードと健康保険証の一体化について、 医療機関等の窓口でマイナンバーカードを提示することで健康保険の資格情報を確認できるほか、次のようなメリットがあります。高額療養費制度における自己負担限度額を確認できるため、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の交付申請が不要となります。ただし、国保税の未納がある方には適用されない場合があります。過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超える試験民税非課税世帯の方が入院時の食事療養費の減額を受ける場合には別途申請が必要です。過去に処方された薬や特定健診の情報を医療機関等が確認できるため、データに基づいた診療や薬の処方が受けられます。マイナンバーカードの健康保険証を利用について、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用登録が必要です。利用できるのはカードリーダーを導入している医療機関等に限られます。利用登録の方法、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンプラス IC カードリーダーを使ってマイナポータルにアクセスすると簡単に利用登録ができます。また医療機関等の窓口やセブン銀行 ATM からも利用登録ができます。必要なもの、申し込み者本人のマイナンバーカード、マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号。マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの交付申請をお願いします。申請方法については、市ホームページに掲載しています。申請から交付まで1、2ヶ月程度かかります。QR コードが2つあります。1つ目、利用登録についてマイナポータル。2つ目、マイナンバーカードについて長崎市ホームページ。健康保険証の廃止、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで。電話095-829-1136。医療費通知、医療費のお知らせについて、加入者の皆さんの医療費が国保税から支払われ、健康の維持に役立っていることや、健康管理の必要性について知っていただくことを目的に、医療費のお知らせを2ヶ月に1度、世帯ごとに発行し、送付しています。確定申告等の医療費控除に使用される方は、大切に保管してください。表があります。診療月、医療機関等を受診した月、発行予定時期の順に読みます。令和6年1月2月分、発行予定時期、令和6年5月末、令和6年3月4月分、発行予定時期、令和6年7月末、令和6年5月6月分、発行予定時期、令和6年9月末、令和6年7月8月分、発行予定時期、令和6年11月末、令和6年9月10月分、発行予定時期、令和7年1月末、令和6年11月12月分、令和7年2月末、表終わり。令和6年11月12月診療分の通知は、作成の都合上、令和7年2月末にしか発行できません。ご了承ください。それより早く確定申告等をされる方は、医療機関等の領収書を保管しておき、申告時にご使用ください。 国保に加入するとき、辞めるときについて、届出は事実発生日以降、14日以内に行ってください。加入するとき、職場の健康保険を辞めたとき、他の市区町村から転入したとき、子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、届出が遅れてしまうと、健康保険証がないため、その間にかかった医療費は原則全額自己負担となります。また、加入手続きを行った時点で、加入資格を得た月まで遡って、最大3年間分国保税を納めることになります。訴求不可。辞めるとき、職場の健康保険などへ加入したとき、他の市区町村へ転出したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、届出が遅れてしまうと、他の健康保険に入ったときなど、保険料を二重に支払ってしまう可能性があります。家族の扶養から外れた場合、または家族の扶養に入った場合も、国保加入または脱退の手続きをお願いします。長崎市国民健康保険の健康保険証は、社会保険などへ加入したり、長崎市外へ転出した場合は、変更があった日から使えなくなります。手元にあるからといって使用しないようご注意ください。長崎市の国民健康保険を辞めた後に、長崎市国民健康保険の健康保険証を提示して、医療機関等を受診した場合、長崎市が医療機関等へ支払った保険者負担分、窓口負担を除いた7割または8割を、後日ご本人様より返還していただくことになります。こんな時に返還が発生しています。早めにご相談ください。就職や扶養家族として、社会保険などの資格を取得した、または手続き中であるが、新しい健康保険証の交付が遅れていたため、手元にあった長崎市国民健康保険の健康保険証を使ってしまった。社会保険などに遡って加入したことにより、長崎市の国民健康保険の資格を遡って喪失した。長崎市外に転出したが、他市町村で新しい健康保険証の交付を受ける前に、長崎市国民健康保険の健康保険証を使ってしまった。医療費通知に関するお問い合わせは、国民健康保険課管理係まで、電話095-829-1225。加入するとき、辞めるときの届出に関するお問い合わせは、アジサイコールまで、電話 095-822-8888。